お祈りして始めたいと思います。愛する天のお父様、感謝します。今日もこのようにバンクーバーとまたクレタさんも交えて、また日本でこのように礼拝ができることを感謝します。今日の御言葉は難しいかもしれませんが、私たちに分かりやすく教えてください。聖霊様、助けてください。眠くならないように集中できて、御言葉がよく理解できますようにお導きください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。よく聞こえますか？ありがとうございます。前回のメッセージは洗礼の意味を吟味しましたね。イエス・キリストが私たちの罪の償いの代わりに一度死んでくださったおかげで、私たちは霊的に新しい命をいただいて生きています。過去の古い自分が死んで恵みの支配を受けながら生きています。そういう話をしましたよね。今日は日常にある罪の問題、私たちそういうふうに洗礼を受けてるんですけど、怒ったり憎んだりいろんな罪に誘惑がありますね。その罪の問題とどう向き合うか、それを考えたいと思います。御言葉をゆっくり見ながら、同じ今読んだ御言葉をもう一回一行ずつ読みながら、ちょっと飛ばすところもありますけど、はい、ちょっとゆっくりやってみたいと思います。12節見せてください。はい。したがってあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従うようなことがあってはいけません。私たちの体はもう死にますよね。その死、罪に支配されてる死ぬべき体に、従ってはいけない。それは体の欲望というのがありますね。体の欲望というのは罪の性質と言います。私たちはですね、今日、メッセージを聞いて元気になって家に帰りました。で、その時にまた何かのきっかけで感情的になって子供に怒ったり、それで子供を傷つけたりもするかもしれませんよね。そしてまたちょっと憂鬱な気持ちになる場合もありますよね。なんか他の理由でね、自分の何かそういうところが罪の性質なんですね。それは体の欲望なんです。私たちクリスチャンはこのような自分の罪の性質に苦しむわけです。どうして？どうして喜びがないの？どうして嬉しくないの？どうして清く生きられないの？という疑問がいつもあるんですね。使徒パウロも、私はなんと惨めな人間でしょう。死に定められたこの体から、誰が私を救ってくれるでしょうと嘆いています。使徒パウロは第三の天まで行ってきたと言われている優れた指導者なんですね。それでも罪と毎日戦っていて、惨めな自分を見つけるわけですね。ですから私たちはなおさらですね。13節から14節をゆっくり読んでいきます。またあなた方の五体を不義のための道具として罪に任せてはいけません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また五体を義のための道具として神に捧げなさい。ここですね。読みます。なぜなら、いいですよ、先生。14節。なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は律法の下ではなく、恵みの下にいるのです。13節もう一回お願いします。 ここでですね、難しいのが出ても、語体を、不義のための道具とかですね、語体を義のための道具。難しいんですけど、これは今日あんまり説明しません。で、ここで、まあ、皆さんイメージする通りなんです。不義のための道具というのは罪の道具とか、そういうことですね。語体を義のための道具というのは、この私たちの手足、頭、知能、すべてのことを神様の道具として使うという解釈ですね。で、ここで重要なのが神に捧げるんです。不義のための道具は、うつみの感覚、体質、罪のその性質がありますよね。それに従うか、捧げるかっていうのは私たち次第なんですね。それで神様に捧げるか、義の道具として捧げるかも私たちの意思が働くんです。その辺が重要ですね。信仰を持って神様にどう応えるかという姿勢です。じゃあ私たちみんなは、はい、神様わかりました。私たちは聖なる人となります。義の道具になります。と、もう決心しました。これが聖火に向かう決心です。この決断が信仰です。16節をご覧ください。15節は飛ばしますね。16節お願いします。知らないのですか？あなた方は誰かに奴隷として従えば、その従っている人の奴隷となります。で、その次ですね。お願いします。つまりあなた方は罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従順に従い、仕える奴隷となって義に至るか、どちらかなのです。二つの選択しかないですね。私たちは罪の奴隷になるか、神様の奴隷になるかです。なんか神様の奴隷になるか、罪の奴隷になるか、どっちかの二選択、二択しかないんですね。曖昧な選択はないわけです。救われる前の私たちの姿は、罪に仕える奴隷でした。イエス様はヨハネの福音書8章34節に、はっきり言っておく、罪を犯す者は、誰でも罪の奴隷であるとイエス様はおっしゃってましたね。これは何かというと、皆さん、例えば誰かを憎しみますね。嫌いですね。で、嫌い嫌い嫌い。で、これがずっと離れられない。悔しい悔しい。離れられないですね。これがもし5分ぐらいでさっと消えたら奴隷になりません。24時間ずっと付きまとうんです。憎しみという奴隷、悔しさ、後悔、罪の意識といういろんな奴隷に、罪の奴隷に虜になってるんですね。これが罪の奴隷と言います。しかし私たちはイエス・キリストを信じて、神様に従順に仕える奴隷となりました。奴隷？奴隷嫌よ。今の時代奴隷ってなんだ？で、皆さんよくご存知の通り、ローマ時代はその奴隷という概念がちょっと違ってて、富と地位も与えられたそうです。主人の、その主人がですね、人格者でお金持ちだったら、奴隷として大成功です。一生涯が保障される職業です。まあ、苦しいかもしれないんですが、そういう奴隷もいたそうです。日本の大手企業も昭和のお父さんたちは、終身雇用ということで、家族と子供を教育させたり、幸せだったと思いますね。大変でしたけどね。でも今ジョブ改革がありますね。それで終身雇用はほとんどなくなってくると言っています。 この奴隷という言葉は、今はまあ響きが悪いんですけれども、雇い主によってはとっても幸せな、死ぬまで幸せな、そういう関係かもしれませんね。では私たちの主人である神様はどういう方でしょうか？言うまでもなく、優しくて愛深い方です。御子イエス・キリストを私たちの罪のためにこの世に送ってくださって、私たちの罪の償いの代わりに死んでくださって、私たちに永遠の命をくださったんです。神様は惜しまず命までくださる愛そのものの主人です。ご主人です。この方の奴隷だと想像してみてください。雇われたいですね。マタイの福音書20章に葡萄園の主人が出てきますね。この葡萄園の主人は、働き人を働かせるために葡萄園を建てました。そして、朝早く来た人も、葡萄園が閉まる5時前の人も、みんな誘って、働かせてお金をあげたんですよ。このように優しい主人はこの世の中にはいないですね。これは神様です。慈愛の神様です。この神様の奴隷であれば従順に従いたくなりますね。そして罪の奴隷と神様の奴隷の結果について使徒パウロは言っています。罪の奴隷の結果は死です。これピンとこないと思いますね。死はあと何十年後と思うかもしれませんが、私たちは罪の奴隷の結果を見ています。例えばですね、さっき申し上げたその礼拝後家に行って怒り散らすお父さん、想像してみてください。自分の感情に負けて怒ったお父さんがいます。帰りますね、家に。家で理不尽で妻と子供を叱ります。この怒りが何年も何年も続いていくと、妻は鬱になりますね。この鬱というのが死のこう症状ですね。そして子供は家出をします。子供の気持ちも、もう大変傷ついているわけですね。それで不幸に走る。これは全部死の結果です。私たちの生きている間、死の結果をたくさん見ますね。反対に私たちは神様に従順に仕える奴隷となりました。結果は義になる、 義に至るんですね。今まで義について私たちたくさん学びました。罪を許されました。永遠に生きます。神様の子供になりました。アブラハムの相続を受けます。生きてる時も、死んだ後この永遠の命を得る時もですね、相続を受けます。神の国を受けます。そしてこの世を生きる時に聖霊様の導きをいただくんですね。そしてやがてイエス・キリストが再臨するときに私たちも復活する。これが全部義なんですね。この義に至るんです。今義は来てない、来るものもあるんですけど、来てない時もあります。私たちが成長が必要なんですが、それ至るわけです。それがそこに行くんです。この至るがとても大事ですね。信仰の目標は義に至ることです。あくまでも私たちは義なる人ではありません。もう現実見てください。聖書読んで賛美して礼拝して、その後わーっと怒り散らす時、私ありますね。自慢ではありませんが、申し訳ありません。先週も子供と喧嘩して、一人は沖縄行っちゃったんですけれども、はい、義に至る過程にいるんですね。でもこの過程に、この こう私たちは義なる人になってないのに、こう義の家庭に行くときに、神様がこれを義に、義にですね、至らせるんです。神様の意志が働いてるんです。義に至るときには時間がかかりますね。そしていろんな経験が必要になってくるんです。で、今日のこのローマ書の御言葉を理解するためには、出エジプト記がすごくいいんです。それの出エジプト記のその40年間、イスラエルの人たちがアラノで生活していた。その話がすごく合うんですね。出エジプト記19章5節から6節をちょっとお見せください。お願いします。見せてくださいね。ずっと後ろですね。ちょっとすいません。皆さん、行ったり来たりします。はい。今、私、はい。そうです。今、もし、私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなたたちはすべての民の間にあって、私の宝となる。世界はすべて私のものである。これ約束です。私の宝になる。神様の宝になる。私たちが。私のものになる。大事に大事にするよという意味です。で、次の、6節お願いします。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。これはもう神様がですね、あなたたちを祭司の王国、聖なる国民とさせるという意思があるんです。この御言葉はですね、不思議にも、出エジプト、エジプトから逃げましたね、イスラエルの人たちがね。その奴隷だったイスラエルの民が、もう出てから2ヶ月ぐらいの、2ヶ月か3ヶ月ぐらいの時の御言葉なんですね。約束の御言葉です。皆さんも聖書を読んでご存知のように、イスラエルの民は残念ながら、奴隷の性質、罪の性質がそのまま残ってました。その奴隷の性質ですね。ですから、アラノでこういう素晴らしい御言葉をいただいたんだけど、アラノでちょっと苦しくなると、不平不満を言ったり、もうこれ40年間ずっと続くわけです。彼らの罪の性質、奴隷の性質というのは、パオロという厳しい世界、その支配の下にいたときに、本当に苦しみたくないから嘘をついたりですね、仲間を摘発したり、そしてちょっと怠けたりとか、そういういろんな罪が出てきたんでしょうね。聖なる国民の姿はないんですよ。見えてこないんです。しかし神様は彼らに希望を持って育ててくださっています。彼らは40年もアラノの生活をしながら、神様が諦めず育てていたんですね。イスラエルの民は、エジプトの方が楽だよ。アラノでの生活嫌よ。神様どこにいるの？見えないさ、神様。いないんじゃないの？と、モーセにいつも不満を言ってたんです。彼らは結局神様より偶像がいい。見えない神様より見える方がいい。その偶像に祈るわって言って反発したり、いろいろありました。私たちもたまにそうしますよね。神様に祈るより、あの人に聞いた方がいいわとかね。私たまにそうしたりして、ごめんなさい。出エジプト記はずっと不満を言う民と神様のご計画を、もう諦めず続けてくださる神様。この神様の意志とイスラエルの人たちの不満が ずっとこう噛み合わない状態で40年続くんです。その状態が育つ状態、子育てみたいですね。聖なる国民に至っていくわけですね。キリスト教は病気の癒し、家庭円満、交通安全、心の平安、出世。あってもいいです。でも、目標ではありません。これはあってもいいです。でも、目指すところではありません。私たちの信仰生活は、神様の御心に応えて、神様の似姿、神様に似る、聖なる人となることですね。神様の子供になることです。なんで神様私たち育てるの？ただ交通安全、家庭円満くださればいいじゃないですか。違うんです。聖書で神様は私たちと愛の関係を持ちたいんですね。愛の関係というのは対等じゃないとダメなんですね。上から下。まあこういう愛もあるかもしれませんが、これは愛というより支配ですね。支配とコントロール。でも愛は対等です。対等。神様は私たちを神様の対等な関係まで育てたい。大変ですね。どうやってここまで行くんですか、私たちが。神様もあっちまですごいですよ。聖なる方ですよ。イザヤ書41章8節をお見せください。先生、この次。はい、ここですね。しかし、私のしもべ、イスラエルよ。私が選んだヤコブ、私の友、アブラハムの末よ。ここでですね、私たち、イスラエル、私たちに置き換えていいですね。神様は、アブラハムを私の友達とおっしゃるんです。で、私たちは、神様、このアブラハムの末ですね、子孫ですね。アブラハムも聖書を見ると25年間、イサクをいただいてないんですね。で、25年も育ったんです。育てたんですね。結局、神様は神様の友達になるぐらいまでアブラハムを育てました。私たちもそうするんですって。私それ聞いてびっくりしました。私でいいですか？神様。私、神様の友達でいいですか？で、神様が育てると、強い意志を持ってらっしゃるんですね。希望が湧いてきますね。神様が私を育ててくださるの？で、17節から19節を読みます。もう嬉しくなって感謝したくなりますね。神様に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、今は伝えられた教えの規範、福音です。教えの規範というのは、受け入れ、それに心から従うようになり、はい、次お願いします。罪から解放され、義に仕えるようになりました。その次。はい。あなた方の肉の弱さを考慮して分かりやすく説明しているのです。分かりやすかったですか？ 使徒パウロは分かりやすく説明してるじゃないか、今。義の奴隷、不法の奴隷。パウロ先生、ちょっと難しかったですよ。で、私もこれを読んで皆さんにどうやって優しく説明、わかりやすく説明できるんだろうと、もう何回も何回も考えて読んで読んで、今日のメッセージですけど、かつて自分の答えを穢れと不法の奴隷として、不法の中に生きていたように、今これを義の奴隷として捧げて、聖なる生活を送りなさい。使徒パウロが今言ってるのは、難しい話いっぱい言ってるんですけど、簡単に言えば、聖なる生活を送りなさいっ ということなんです。今日の御言葉のキーワードは聖なる生活を送りなさいですね。塾で言えばこれが赤で線引けばいいところなんです。はい。義の道具、義の奴隷、神の奴隷、いろんな例を挙げて、使徒パウロは親切に私たちに聖なる生活を送りなさいと勧めていますね。これはローマ書の12章に細かく出てきます。兄弟愛、許し、和解、いろんなところで、教会生活、私生活ですね。いろんなのが出てきます。皆さんは聖なる生活とはどういうものだと思いますか？酒、タバコをしない。教会の奉仕を頑張る。宣教師、牧師になる。これもいいですね。これ以外にも、聖なる生活は日常に密着したものであるべきです。いくら教会の奉仕を頑張っても、日常がちょっと乱れたりするとダメですね。これをわかりやすく教えているところが、ヨハネの福音書13章にイエス様が弟子たちの足を洗う場面が出てきます。後でメッセージ終わったら、ヨハネの福音書13章を読んでみてくださいね。そこでイエス・キリストは十字架の直前だったんですけど、十字架につけられるその厳しい状況の中で、弟子たちの足を洗ってあげてるんですね。非常に日常的なことですね。それを死の直前までなさる。愛をする。何時間後はイエス様を売るユダ、弟子、裏切りのユダの足までも洗ってくださいました。前回に学んだローマ書6章の前半では、バプテスマを挙げて、霊に挙げて、キリストと死んで共に生きて新しい生活をしていることを学びましたね。このバプテスマはイエス様にすでに体を洗ってもらったことです。で、その後、救われた私たちは義の道具、義の奴隷、神様の奴隷として聖なる生活を送るべきですね。これは日頃の足を洗う。自分の罪を毎日毎日悔い改めて新しく生きることです。20節と21節を読みます。あなた方は罪の奴隷であった時は義に対しては自由であった。まあ、罪の奴隷だったときは義に関係ありませんということですね。はい、21節。では、その頃、どんな実りがありましたか？あなた方が今では恥ずかしいと思うものです。それらの行き着くところは死にほかならない。自分の昔犯した罪を見るのも恥ずかしいですね。パオロはもうイエス・キリストを信じるクリスチャンを迫害してましたね。パオロも恥ずかしい。と思うと思いますね。で、私たちも、私もたまにバンクーバーでブツブツブツブツ言ってたのを思い出すと恥ずかしいなと思います。はい、22節を読みます。あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり聖なる生活の実を結んでいます。行き着くところは永遠の命です。次お願いします。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命です。ここでですね、使徒パウロは私たち、ローマ教会の皆さんに、すでに聖なる生活の実を結んでいると褒めています。私たちもそうですよね。私たちも今まで長い信仰生活をしてて、すでに実を結んでいます。皆さんが伝道して、聖書の学び、礼拝に来る兄弟姉妹もいますね。福音を伝え、伝道することは聖なる生活です。 そしてそれ以外にも信仰を持って忍耐して子育てをするとかですね、家族の看病、両親の介護、こういうのも全部聖なる生活ですね。そして御言葉に従うことも聖なる生活です。で、私もこの間和解にすごくチャレンジして父親と和解した、この経験は本当に感謝ですね。この経験を通して自由、満足、喜び、そういうのが永遠の命、聖なる生活の結果です。聖なる生活の結果は私たちが死んで天国に行って経験するものではありません。もちろんそれもありますけど、この生きてる間、永遠の命を経験するんです。どうやって?この聖なる生活を助けるのが聖霊様ですね。この聖霊様に対しては、また次の、ローマ書の8章にたくさん出てきますから、楽しみにしてください。この私たちの聖なる生活は、自分にも、他の人にも、神様にも感動を与えるもの、であるべきです。私たちは教会や人の前では聖なる生活のふりができますが、家ではもろに出てきますね。自分の罪の性質が現れます。救われた私たちは自分自身の罪の性質と戦わないといけませんが、神様はちゃんと助け手を送ってくださいました。それが聖霊様です。聖霊様が助けてくださるから、義に至ることができます。終わりたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。神様は私たちを友達になるまで育てたいと願っていらして、本当に感謝します。この喜びを毎日本当に感謝し、聖なる生活ができるように聖霊様導いてください。本当に感謝します。また苦しみの中にいる兄弟姉妹、世界の人々をどうか神様救ってください。感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。